はい、皆さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、ベズラジでございます。っていう感じなんですけども。そうですね。今回もアンケートを取りました。
あ、もう始まってるよ。
もう始まりました。もう始まりました。ね。
始まりましたね。
もうスタートしたんで、止まりません。もう幕が上がったんで、はい、もう終わりまで。突っ走りますよ。
幕は破けましたかね。
幕は破ける。はい。そうですね。そういうことでございましてね、はい、今回アンケート取りました、
はい、
性欲ありますかでアンケート取ってみました、こちらは4択でございますね。めちゃくちゃある、それなりにある、そんなにないよ、全くない、こちらの、4択を取らせていただきました。
はい。
そしたらですね、今回63票を届きましてですね、
多いっすね。
割と多かったですね。そんなにリツイートの人で言うとiPhone さんはいないはずなんですけどね。
iPhone さんはいないんですが、そうですね。
今回ちょっと注目度が高かったんですかね。
ちょっと私のフォロワーさんが、
ああ、なるほど。
答えてくれて、それがタイムラインにだいぶ載ってたみたいです。
ああ、なるほど。その方の影響力はあったんですかね。
あ、そうですね。
ああ、可能性はありましたか、は
い。私の師匠なんですけど。
師匠。それは、この後ちょっと気になるな、それも、その話も。
掘り下げ、そうですね。
時間があれば掘り下げてみたいですね。結果ですね、上から言ってみましょうかね。めちゃくちゃあるが 32%、はい、それなりにある 35%、
はい、
そんなにないよ 19%、全くない 14% っていうことでございまして。
そうですね。
めちゃくちゃあるとそれなりにあるっていう、あり派がまあ半数を超えたっていう感じですね。見てると。うん。ちなみにエンリンさんはどこに投票しました？
あ、はじめまして、エンリンです。
はい。そうですね。この後、
自己紹介しなかった
です。この後じっくり掘り下げたいと思ってるんですけども。
はい。
エンリンさんですね。
ちなみに私は、全くないに投票しました。
これは、なんか理由あるんですか？
いや、そんな、あれですね。清楚系なんで。
ない。しこった後とかじゃないですよね。もうないよっていう。今んとこないよっていう。
そう。もうないですね。
もうない、
まあ。1時間後ぐらいに復活してるかもしれないですけど。
たまたまなかったんですかね。
ああ、そうですね。
一応これに関してメールも来てましてですね。はい。こちらは、純木お兄さんって方から、お名前、純木お兄さんから普通お答えいただきました。
はい。
誰とは、プライバシーの問題になるので言えないのですが、このアンケートに嘘をついている人がいます。性欲は人間の三大欲求の一つであります。ただし、まあ、ほぼない人も知り合いますが、その人は、美少女ゲームを買っているのです。ちょっとそれは無理があると僕は思いますね。というメールでございました。
なるほど。
心当たりが。
心当たりは、まあ、ないですかね。
ないですかね。でも、エンリンさんでも、全くないっていうのに投票したっていうのをツイートしてたら、いろんな人からリプライ来てませんでした？
そうですね。なんか、ちょっと私は身に覚えないんですけど、
身に覚えがない。
6、7人ぐらいに噛みつかれまして。嘘をつくなと。
はいはいはいはいはい。そこら辺の弁明はありませんが大丈夫ですか？全くないということに関して。
今、リプライを見返してるんですけど、
はい。
ひどい言われようですね。
ねえ、確かに。マジで嘘じゃんって言われてます。
そうですね。全員が嘘をつくなと言っておりますが。すいません。嘘をつきました。
嘘をつきました。本当はどれですか、じゃあ。
本当は1番ですね。
めちゃくちゃありましたか。
めちゃくちゃある。
まあ、素直に自白してくれたということでね。ございます。こちら、リプライで、てりおめさんからなんか来てます。
はい。
前澤社長が宇宙では性欲なかったって言ってたから、あり余ってる人は宇宙に行こう。
ああ。
という。
そういうことですね。
なんか関係あるんですかね、無重力の状態だと。
あー、どうなんですかね。
ねえ。
でも、大体、まあ男は、あれですかね。
うん。
宇宙に向かって反り立つから。
あー、もう
無重力だとあれなのかな。
あー、そうですね。無重力だと、弾が浮いてみたいな話ですが。
いや、そうですね。 すみません。めちゃめちゃ反応に困らせちゃった。
いやいやいやいやいや。ね、まあいろいろ、これからね、どういう感じか、探り探りで僕もやってるんで。まあまあ、お互いのね、まああれですけど。
そうですね。お願いします。
これは読んでいいのかな？ちょっとお兄から LINE が来てるんですけど。うん。
はい。
ね、比較的若いのでめっちゃあるに入れたかったけど、大学の友達の一面のセフレが1日に4回もするらしくて自信なくした。
おー。それは、
絶倫
男ですかね。
絶倫男が言うってことですか？まあ大学生はね、若いから。
確かに。うん。
うん。
男で4回はすごいですね。
あーね。一日四回。うん。まあ、朝から晩までみたいな話なんですかね。
ああ、まあ、そうですね。
そうですね。なんかその、ね、もう、そういうことですよね。昼間だけとか夜だけだったら4回は無理でしょうね。
そうっすね。
ちょっと休憩を挟みたい。
確かに確かに。
そうですね。まあまあまあまあ、ね。そんな感じの、アンケートでございましたと。ね。今回はそういう性欲の話が飛び出すのか飛び出さないのか、わかんないですけどね、いろいろ喋っていきたいと思ってますってことで、
はい、
タイトルコールします。
お願いします。
別にあんたのためにラジオ言ってんじゃないんだからね、略して
別ラジ
ー。はーい、ということで、ございまして、なんか本当になんかいろいろ手探り探りでね、これ初対面でこういう話をね。
そうなんですよね。
ね、
うん、
どっこんな感じでいいんですか？距離感大丈夫ですか？バグってないですか？
距離感はもう私が最初からバグってたんで大丈夫です。
一応スピンオフの方もちょっと聞かせてもらいました。
あ、ね、
話は聞かせてもらいましたみたいな感じでね。
あ、
スピンオフ
聞いちゃいました。もしかして
スピンオフの方が先に来たっていう感じの、はい、方なんですけど、後でお名前は言いますけども。あ、お兄が今退出されて、風呂行ってきますって言われてましたね。
はい、あ、
これは、どっちのお風呂なんでしょう。
あ
なんてね、なんてことを言ってますけどね。なんか、
こう、ね、
お兄から。
自己紹介とじゃあ、はいはい、なんか、慣れ染めとか話しておきます？
慣れ染め、そうですね。そういうのも、まあまあまあ、話しておければと思うんですけどね。まあまあ、とりあえず今、オープニングということで。
うん、
それなりにちょっと手短な話をちょっとね、したいと思って、いい尺の話がを思ってるんですけども、
はい、
まあそもそもね、僕とエンリンさん、まあまあエンリンさん、そういえば300回の時にメールくれましたよね。この番組知ったきっかけみたいなんで、
うんうんうん、
その時に言ってくれてたのが、
はい、
あゆみさんの YouTube から来たっていう、
うん、
ことですよね。あゆみさんとあゆみさんのやってるあゆみたちっていう、その、お悩み企画みたいなね、お悩み相談の企画があってみたいな、
はい、
それで僕がクリスマスの時ですね、2年前かな、うん、の時にまあ、ネットラジオをやってるっていう話で、宣伝していいですか、この場を借りてみたいなことをね言ってた、その、回からきっかけでエンリンさんが聞き始めたっていうことで間違ってないですかね。
そうですね。
まあそれで、
もともと、
はい、
あきひろさんのことは、まあ、ラジオリスナーなんで、
あ、
まあ、認知はしてて。
なるほどなるほど、はいはいはい、
うん、まあ第一印象は、まあ、名前で尺取ってるなって思ってましたけど。
いや本当申し訳ないですね、それは本当に。確かにそうですね、他のなんか3文字4文字とか大体それぐらいですもんね。
そうっすね、うん、
そう考えるとエレガントナノマシンは確かにそう、まあ尺は取ってます。
まあまあまあ、なんかなんとなくそれぐらいの印象からで、
はい、はいはい
はい、でまあ実際にそのあゆみさんと、
はいはい、
あゆみさらさんの番組を聞いて、うん、で、あ、この人自分でラジオもやってるんだと思って、
はいはいはいはい、
でなんかリスナーが増えなくて困ってるんですみたいな、
あ、そういう内容でしたね、はい、はい、
なんかそんなお悩みで、まあ、URL をなんかあゆみさんが、
はいはい、
あゆみさん、
あゆみさんっていうか、まあまあ、確か浦さんかな、うん、
あ、そのさん
モデレーターになってた人が、
はい、
自分じゃチャット欄に貼れなかったってことで、URL が、
あ、そうですね、浦さんっていう、その同じリスナーの、
そうですね、
まあ、動画編集とかやられてる方が、
はい、
まあ、URL を貼って、
ええええ、
でそこから飛んで聞いてみたのが、
ああ、
まあ初めてですね。
はいはいはいはい、
うん、
いやどうでしたこの番組。
初めて聞いた時は、
うん、
何の回とかも全然覚えてないんですけど、
はいはい、
まあ、自己紹介しない、
ね、まあまあそうですね、もうだいぶ進んじゃってるから
そうっすね
なんか聞かれたら答えるよぐらいのね、
あ
スタンスではあるんですよ僕も。
そうっすよね、
だからもう今更名乗るほどのもんでもみたいなところに来ちゃってるから全然名乗らずに来ちゃってるみたいな、ま
あ、そう、そんな印象で、
はい、
で私はもう1回でも聞いたラジオには必ずメールを送るようにしてるので、うん、
はあ、すごいですね。
うん、なので最初のメールは残ってますね。
ああ、
うん、
はいはいはいはい、残していただいて。
あ、そうですね、まあメールは全部残してるんですよ、うん、私、
はい、はいはいはい、
送ったメール。
ああなるほどなるほどまあまああるあるですよねそれは。
で別ラジのフォルダーがあってですね、今見てるんですけど。
あ、フォルダーもあるフォルダー分けされてるんですね、
そうですね。あ、別ラジの皆さんはじめまして、エンディンと申しますって書いてる。
ああ、ちょっと
なんか距離感を感じますね。
遡ってみましょうか、
うん、
こっちも来てると思うんでね。ああそう、お悩み相談っていうのが来てましたね。伝突、
そうですね、伝
突企画にて、
うん、
はいはいはいはい、これあゆみさんとの伝突をが来てたことありましたもんね、エンリンさんも。
あ、そうですね。
そこでなんかこう、うん、あ、
なんかラジオネームをなんか美少女ゲームとか下ネタ用と、
はいはいはい、
声優さん用で分けた方がいいと思いますかみたいな。
あーですね、そういう内容でしたね。
うん、
まあ
なんかそんなメールを送って、
はいはい、うん、
で本編、別ラジ本編の方では、
うん、
まあなんか大して触れられず
あんま、そうでしたか、申し訳ないですね、うん、それは。
そうですね、なんか、なんか、まあ、どっちでもいいんじゃないみたいな。
あ、まあ、いや、うん、結論そうですよ。でもどっちだっていいというのが結論と言いますか。
まあそうですね、
なんかまあまあライコリーさんがエロコリーって言ってるの ような、なんか、
はい、
アカウントを変えるみたいなのがあってもいいかなとは思いますけどね、今思うと。
うん、
うん、
まあそういうことっすよね。
うん、そういうことですよねなんか全然まあそれはもうそれぞれのプレイスタイルだなという感じだと思うんで、まあまあまあ、もうなんか自分はそこまでの使い分けをあんましてないっちゃしてないっていうタイプなんで、うん、なんか
まあそうっすね。で送っといてなんですけど、まあ、はい、このメールを読んでもらってなんやねんっていう内容だ。まあ多分距離感は測ってたんでしょうね。
なるほど。
はい。
そうですね。まあ、次のメールからオナス系とかに入ってますからね。
あ、そうですね。
オナス系ってい
い。オナス系って言って、うん、あの憧れの秋広さんとお話しする機会があったのにってもう。いじってますからね、2回目から。
確かに。なんか、生配信、なんかありましたね。生配信っていうのも。うん、はいはいはい。
そうですね。
もう懐かしい話ですね、もうこれも。まあまあ、そんな、まあ、だいぶ、もう2年ぐらいですかね。2年も経ってないか。
まあ、2年、
1年
ちょうど経つぐらいかなって感じですかね。
ぐらいですね。っていう、エンリンさんに、今回は来ていただいたということで、いろいろ、この後もちょっといろいろ掘り下げていきたいなと思ってますんで、
はい、
オープニングはこの辺で、
はい、
今回よろしくお願いします。
はい、お願いします。
秋広と、
エンリンの、別ラジー。
はい、改めましてパーソナリティ秋広です。そして
で、改めましてエンリンです。
はい、エンリンさんが来ていただきました今回、
お願いします。
じゃあそんな感じでちょっとコーナー行ってみますかってねコーナー、
はい、
っていうかね、何ですかね、この番組はね、私ね秋広がお送りするゲストトークバラエティ番組でございましてね
あ、そうだったん
ですね。様々なカテゴリーで活躍する豪華ゲストとともにゲストをこの番組独自の切り口で掘り下げていきますってプレゼンターの私が師匠ゲストを魔法使いと称して
あ、なるほど
リスナーと共にね、魔法の謎を解明しちゃいますっていうね、そういう話です。今まで知らなかった意外な一面が見えちゃうかもなんていう番組をオマージュしていこうかなと。
ごめん、身内ネタすぎて伝わってないんじゃないですかこれ。
多分分かってないかもしれないですけどね、多分こ、ね、今回の番組のなんか タイトルあたりで、ま、魔法使いと、はい、開かずの扉みたいなタイトルにしておきますね。
あ、いや、開かずのビラビラで、
ビラビラで魔法使い見習いみたいな。
あ、そうです ね、
うん、魔法使いなんてね言っちゃうとあれ、
魔法使いもなんか意味が違ってきちゃう。
そうですね、30歳過ぎた方の魔法使 い
そうですね。
じゃあ今回はね、そんな 7つのビラビラを
あ、そうですね、
いろいろね、やっていきたいと思いますけどね、各分野で大いに魔法を発揮しているその道のエキスパート、はい、魔法使いをお招きしてね、
はい、
じゃあさ、そんな感じでね、それぞれの扉を開いて魔法使いの新しい一面をこの図書館の本に記して、図書館
図書館
ここって図書館だったよね。ということで今回の魔法使いは別ラジリスナーのエンリーさんということ
でございます。はい、お願いします。
なんか本当にそういうフォーマットにのっとってやってみますかね、はい、一個。
ああ、いいですよ。はい、
なんか、一つ目、そうですね、何かキーワード的なやつで、できたらいいんですけども、じゃあまあ一つ目、好きな食べ物ってキーワード来てますね。こちらお名前ライッコリさんからいただきました。エンリンさんに質問です。なかなか恥ずかしくて言えないな、でも聞きたいな、好きな食べ物は何ですかという。
ああ、なるほど。
普通おた、かっこ軽めって書いてますね、これは。
あ、聞きにくかったんですね。
ねえ。
ありがとうございます。好きな食べ物っすね、はい。好きな食べ物は、よく意味がわかんないって言われるんですけど、
はい。
野菜炒めがめちゃめちゃ好きです。
お、野菜炒め？
うん。
ほうほう、それはいつからとか、きっかけとか。
野菜炒め好きになったのは、大学生ぐらいの時に。
はいはい。
なんか一人暮らしをしてて、
はいはいはいはい、
でその時に近くの定食屋さんがありまして、
はいはいはい、
でそこにまあもう一日一回ぐらいのペースで行ってたんですけど、
うん、
なんかそこの野菜炒めがすごい美味しくて、
ああなるほど、
でなんか謎の中毒性があって、
はいはいはいはい、う
ん、多分なんかやばい。何かが入ってた
の？なんか盛られてたんですか？
うん。で、なんかそこで野菜炒めを食べ続けてたら、
はい、
もうどんどん好きになって。
もう野菜炒めがない生活は考えられないと。
そうっすね。
そういう感じで、ああ、なるほど。
まあ、未だに、まあ、2、3日に1食は野菜炒め食べてますね。う
ん、そのお店は、まあ、思い出の店みたいな感じなんですか、やっぱ。
ああ、そうですね。そこは、思い出のお店で、
うん、
まあそこに行ってからまあお風呂屋さん行ってみたりとか。
ああなるほどなるほど、うん、そこを経由するんですね。
ああそうですね。
そこで
大体サイトを見て、まあちょっとどこ行こうかなって考えたりとかしながら野菜炒めが出てくるのを待ってたっていう感じですね。
なるほどなるほど、
うん、
で野菜炒めでそういう勢力がつく感じなんですか、スタミナがつくとか。あ
そうですね。
はあ、そういうお店、今でもなんか、たまに、そういうと、行ったりはしないですか、そこの店は。
ああ、もう、今住んでるとこが、ちょっと離れちゃってるんで、
はいはい。
あんまり行かないですけど、
うん、
でも、1年に1回ぐらいは行ってるかなって思いますね。
あ、やっぱそこには、通
う。うん。
まあまあ、また行きたくなるっていう感じなんですかね。
そうですね。なんか、ふと恋しくなって、
うん。
うん。そっちの方で仕事を、無理やり入れてご飯食べに行ったりとかします。
仕事を入れてまで行くんですね。なるほど、そういう野菜炒め、その野菜炒めをやっぱその自分でも忠実に再現したりとかそういう感じで作るんですか？
あ、野菜炒めは作んないですね。
作らない。
大体外食してます。
あ、外で、他の野菜炒めを、他のお店の、でもやっぱり一番はそういう思い出のお店の野菜炒めだったりするんですか？
そうですね。
まあいい話です。いい話ですね。うん。さあ、そんな、
ちょっと好感度上がったんじゃないですか、これで。
そんな話でございまして、じゃあ、次行きますかね。
はい、
こちら、次の扉。続いての扉。
はい、
続いてのビラビラ。
あ、ビラビラですね。
クリスマスの予定っていうの来てますね。
クリスマスの予定ですね。
こちら、お名前、エロッコリーさんからいただきました。
エロッコリーさん。
アキヒロさん、エンリンさん、こんばんは、と。
はい、こんばんは。
はい。もうすぐクリスマスがやってきますね。今年のクリスマスはイブも含め土日ということで、街には家族やカップル、セフレがはびこっているのだと思います。今年はリア友に彼女ができたので、友達が、さなぎから蝶に羽化するのを楽しみにしてます。
なるほど。
お二人のクリスマスのご予定はありますかと。また、クリぼっちを楽しむために、おごとにサンタクロースを探索に行こうと思うのですが、お風呂屋さんに行くための心がけや注意点があればお聞かせください。
なるほど。
という、
ありがとうございます。
クリスマスのご予定というキーワードでございます。
まあ、秋広さんは今年のクリスマスは、
多分ね、
予定はどんな感じなんですか？
仕事はある気がするんですよね、多分曜日的には。
ああ、そうなんですね。
はいはいはい。
じゃあ仕事してるっていう感じですかね。
仕事してて、
はい。
で、まあ、そこの予約、コンビニに予約してるケーキを取りに行ってみたいな
。はいはいはい。
のもあるんじゃないですかね。
はい。
まあ。
じゃあ仕事をして予約したケーキを食べる。
食べる。まあ実家暮らしなんでね、家族でみんなで分けて食べるんじゃないですかね。
ああ、なるほど。いいっすね。
そんな感じで、私のクリスマスです。はい。エンリンさんは。
私はですね、絶賛、クリぼっちの可能性が高いですね、今のところは。
ちなみに去年とかは？
去年は、そうですね、クリスマスは、まあ、パコッチしてましたね。
パコッチそのシュウォッチみたいな、初めてそれを聞く単語ですよ
。そうですね、去年は、でも確かなんかガールズバーかどっかでクリスマス、まあその時まあまあまあ彼女というか、まあまあまあセフレというか
、ま、
がいたので、そう、その時は一緒に行って、
はいはい、
その後なんか居酒屋で飲んで、なんか朝まで遊んでたような、
まあまあ、
記憶ありますね。
なるほど。聖なる夜を過ごせたという感じなんですかね。
そうですね。
その
時は充実してたなと思うんですけど。
はいはいはい。
まあ今は、まあ、いろいろあって、ちょっと割愛しますけど。
あ、もう、なんかその人とは関係がないという。
そうですね。
で、
もう最近、はい、そう。で、なんかいろんなとこで話してはいるんですけど。
はいはいはい。
ちょっと今年はというか。ちょっと真面目に彼女を作るっていうのをしたことがなかったので。
今まで。
そうですね。
はいはいはい。
まあ遊んでたわけではないんですけど、まあ、自分は一生独身でもいいかなって思いながら、なんとなく生きてたんですが、
はいはい、
なんか周りの友人が一人また一人となんか彼女ができたり結婚したりしてるのを見て、俺はこのままでもいいのかなってふと思い始めてから、
はいはいはい、
ちょっとマッチングアプリやってみたりとかしたんですけど、
それはなんか友達が羨ましいとかそういうことで。
そうですね、なんか煽られたりしてちょっと腹立ったんで。
いや、煽ってくる友達もどうかと思うんですけどね
まあ、お互い様なんで。まあ、向こうが別れた時とかもこっちが煽ったりしてるんでは
いはいはいはいはい。
まあそんな感じで、そうで、別ラジに出るって決まってから、
はいはい、
まあなんか手土産持っていかないとダメだなと思って。
手土産
でですね、人生で初めて、
はい、
マチコンなるものに行ってみたんですよ。
マチコンに、はいはいはい、
でまあ一人で行ったんですけど、
はいはいはい、
でまあ面白半分に行くんじゃねえよというか、ネタ作りに行くなって ちょっとね、怒られるかもしれない。
まあまあまあ、ちょっと真面目な方にはね、真面目に婚活されてる方は、そうかもしれない、
ね。ああ、そうっすね。うん。だまあ、ネタ作り半分、まあ、うっかり半分ぐらいの気持ちで行ったんですけど。
うん。
うん。で、あ、ちょっとなんかエピソードトークしていいですか。
そうですね。どうぞ。
うん。で、まあ、マチコン行ったんですけど、
はい、
で、まあ、そこは2対2、男に、女性に、みたいな。
うん。
まあ、マチコンだったんですけど、まあ、女性とはまあ、普通に話せるんで、普通に話してたんですけど、
はいはい。
うん。一緒のペアになった男性が、すごいシャイで。うん、
ああ、シャイボーイ。
そう。で、まあ、年上の方だったんですけど、
はいはい。
まあ、なかなか、まあ、喋んないなって思って、
うん。
そう。まあ、私と、その、対面の女性。
はいはい。
が、まあ、ばっかりずっと、最初の席で喋ってて。
はい。
この人も、なんか話に混ぜて盛り上げた方が面白いんじゃないかなって思い始めて。
あ、ま、回しとして、なんか。
そうですね。もうそこから、私の中の、リトル、鷲崎武が。
あー、出ちゃった。
出ちゃって。
はい。
もうなんか、まあ一席目は、なんか、ちょっとそのペアの男性の、なんか年齢だったりとか、職業だったりみたいなのを把握して、
はいはい。
で、まあなんか女性が、あ、まあ男性が動いて別の席に移動して、もう二席目からはもうその人をちょっと立てるみたいな。
お
ぉ。うん。っていう感じで、まあ、いじったりとかして。
なるほど。
そうですね。そしたら、だんだんその人が喋り始めるようになって。
うん。
うん。で、どんどん、まあ、時間は経っていって、なんか連絡先交換しましょう、みたいな、女性とか。
はいはいはい。
まあ、連絡先交換したりして、うん、まあ、その流れで、まあ、なぜかその男性とも連絡先を交換して。で、その後、結局、まあ、で、なんか女性の方はなんかピンとくる方いなかったんですけど。
はいはいはい。
うん。で、その男性の方とは結構話が盛り上がって。
うん。
うん。で、なんか、まあたまたまその共通の趣味でなんか、私はサッカーが好きなんですけど。
はいはいはい、はい。
その人も結構サッカー好きで、っていうのがだんだん分かって。
はいはいはい。
で、その後、小1時間ぐらい居酒屋で飲んで帰りました。
あれあれマチコンあれ
うん。だから、初めてのマチコンは、女友達ゼロ、はい、男友達1で終わり。
持ち帰りならずという。
まあ、ある意味持ち帰り。
持ち帰りでした。ある意味ですね。なるほど。ああ、そういう、な、面白いと、エピソードトーク持ってますね。
まあ、それを作りに行ったわけじゃないですよ。本当は、ちょっとその子でいい雰囲気になって、まあね、理想はこの収録は、ちょっと、女性とご飯行くんで、約束してたんですけど、アキトさんごめんなさいっていう予定だったんですけど。
一度受けたはいいものの断るつもりで。
そうですね。
なんという、
まあ女性優先だろうって思ってたんですけど。
はいはいはい。
まあ、そうはうまくいかなかったですね。
ああまあね、なるほど。残念でしたね。
そうですね。それなんで、
はい、
まあクリスマスは今のところ予定はないので、
はい、
うん、一緒に過ごしたいよっていう、女性を募集してますね。
男性はいらないと。
男性はいらないっすね。
この番組で言ってくるかな、女性リスナー。
女性、あれ女性リスナーばっかりしか聞いてないんじゃなかったでしたっけ、確か。
この番組は、いや、わかん、まあまあわかんないですよ。うん、全員の、はい、股間に物がついてるかついてないかを確認したことがないんで、確認する術もないんでわかんないですけどね。
ああ、そういうことっすね。
まあまあ、我こそは女性だって方はね、エンリンさんに。
そうですね、DM 送ってもらえると。
DM 送っていただければ。
すぐ行くんで。
なるほど。 もうつぼたせとかそういうのに合わなきゃいいんですけどね。
そうですね、まあ、安いつぼぐらいだったら買いますから。
私買いますって言っちゃった。あともう一つですね、こちら、お風呂屋さんに行くための心がけや注意点ということを、エルコイさんは言ってます。
お風呂屋さんに行く時の注意点は、そうですね、まあ一番大事なのは清潔感を持っていくことですね。
ほうほうほうほう。
一番は爪をちゃんと切っていくことっす。
あ、そういうとこからちゃんとしないとね。
そうっすね。まあ爪が長いと、まあ、ジョーは嫌がったり、するので。
ああ、なるほどなるほど。
うん。まあ、普通は入り口に爪切りがあって、爪切らされたりするんですけど。
あ、そういう爪チェックもあるんですね。
ありますあります。あ、まあ、そういう、まあ、爪だったりとか、
はいはいはい、
まあまあ、なんていうんですかね、変なジャージで行ってみたりとか、
まあ、ドレスコードも
ちゃんと、そうですね、ちゃんと、うん、
あるんですね、
やるぞっていう感じで行くと、
うん、
まあいいかなって思いますね。
ああ、なるほど。これ、ちょっと立ち入った話かもしれないですけど、
はい、
初めてのお風呂屋さんとかって、いつだったとか言っていい感じですか、これ。
まあ、初めてのお風呂屋さんは、
うん、
いつだろうな。でも多分それも大学生になった時かな。
はいはいはい。やっぱその興味本位でした最初は。
ああ、そうですね、もうお風呂屋さんには多分中学生か高校生ぐらいの時から なんとなく行きたいなって思いながら。
あ、大きくなったら行くんだっていう。
あ、そうですね。
テーマパーク感覚なんですかね。
あ、そうです。
今はもう身長がここまでじゃないと乗れないからこの乗り物はみたいな。
そうですそうですそうです。
そういう何か、うん、そう、年齢制限とかがねあったからみたいな。
そうですね。うん、
あ、憧れてたんですね。
憧れてましたね。なんで憧れてたのかは全然わかんないですけど、
はいはいはい、
なんかものすごい興味があって、
へえ、
で確か大学入って4月には行ってた気がしますね。
早いですね。もう行っちゃってる。
そうですね、そのなんか高校3年生の、
うん、
確か冬ぐらいからなんかバイトして、
はいはいはい、
まあある程度お金があったんで、
ああ、なるほど、
うん、そこからなんかお風呂屋さん行き始めてっていう感じですね。
はいはいはいはいはい、
うんうん、
ああ、まあその、
そして今に至るっていう感じで、
もうなんかハマったって感じなんですか？
なんかなんていうんですかね、
うん、
変な言い方ですけど、
はいはい、
こう自分が一夫多妻制のような感覚に陥ってたのかもしれないですね。
ああ、いろんな人とっかえひっかえできるみたいな。
そうですね、
あれですよね、大奥みたいな。
ああ、そうですね、
そういう殿様気分といいますか。
うん、
なんか楽しめるというか、うん、
そうですね、そう、まあ、まあ毎日野菜炒め食べてたやつが何言ってんだって話だと思うんですけど。
いや、まあまあまあ野菜炒めはね、まあ、
毎日同じもの食べてると飽きるじゃないですか。
はいはいはい。なるほど、
まあ、野菜炒めは別として、
うん、
まあそれに近いのかな。だから今日は中華食べて、明日はまあイタリアンかなとか、
うん、
うん、明後日はなんかここの牛丼食べようかなとか、そんな感覚だと思いますね。
はあ、だからお気に入りの人とかはいるんですか？そういうのも決めずに。
でも最初はその全然決めずに行ってたんですけど、
はいはいはい、
だんだんまあお気に入りが出たりとか出てきたりとか、
はいはいはいはい、
まあ指名するようになってきて、うん、っていう感じだったんですけど、
はいはいはい、
うん、ただ私の最初の推しはもうフィリピンに帰ってしまったので、うん、
あ、フィリピン人。
出会うことはないですね。
異文化交流だったんですね。
そうですね、異文化交流で、でまあお風呂屋さんでの、まあ、私の鉄板エピソードとしては、
はいはいはい、
まあ私ちょっとは英語喋れるんですよ。
ああ、なるほど。
うん、でなんで英語喋れるようになったかっていうと、 そういうお風呂屋さんとか、あとなんかフィリピンパブみたいなとこで、
はいはいはい、
異文化交流を積み重ねていくうちに、だんだんと英語が喋れるようになってきて。
そんなことあるんですか？そのお店で使う言葉ってそんな、ね、バリエーションない気がするんですけど。
と思うじゃないですか。
はいはいはい。
そう、私がよく行ってたというか、まあ、行ってるお店
は、
日本語を喋れない女の子とか、が結構いたりするんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
うん。まあ、なんかフィリピンとか向こうから来て、
うん。
で、まあ、あんまり日本語、まあ、なんだろう、こんばんはとか、お酒作りましょうかとか、そういうのは、
はいはい、
まあ、話せるんですけど、
はいはいはい、
そう、日常会話ができないみたいな感じで、
はあ、
で、まあ、向こうの方は結構英語は喋れる方が多かったりするんで、
はいはいはいはい、
そう、で、それで、まあ、私も、まあ、高校の時とかは、まあ、勉強したりしてて、まあ、ある程度英語を、なんていうんですかね、まあ、単語とかそういうのは文法とかはなんとなく知ってたんで、
うん、
英語で話すようになって、話してみたら、まあ、英語で当然返してくれたりして、
はいはいはい、
そう、そこから、あ、自分の英語が通じるのは楽しいって思って、
はいはいはい、
英語で話すようになって、
あ、
でだんだんだんだんそういうお店に定期的に行ってたら、だんだん英語が話せるようになってました。
すごい。駅前留学みたいな、何か。そういう。
そう
っ
すね。
新しい語学入学の入り方ですね。
そうっすね。だから、まあ、不思議なもんっすよね。
そういう、外国人とそういう交流がある、あることで英語が喋れるようになる。面白い話ですね。
まあ、それなんで、まあ、今は本当になんかオーストラリア人の弁護士の友達とかいたりします。
どういうつながり？オーストラリア、
まあ、なんか いろいろまあそこからつながりがあったりして、
ん
なんか SNS とか、
はいはい、
そういうのでつながったりして、
へ、
うん、話すようになってっていう感じで、
なんかすごい知らない世界だなっていう。
そうですね。
話ですね。はい。いや、まあまあ、そういうお風呂屋さんトークはなんか掘れば掘るほどいっぱい出てくるんでしょうけど、スピンオフもそれだけでなんか終わってたんで、
はい。
そうですね。他の話もちょっと行きたいなとは思ってるんですけど、
はい、
こちらはまあ、もう、キーワードはいいか。ふつおたかっこ重めということでなんか来てますけどね、こちら。
はい。
ライッコリさんからいただきました。
お、ありがとうございます。
アキーロさん、エンリンさん、こんばんはと。
こんばんは、
うん。クソ童貞の私から簡単な質問なんですが、
はい、
初対面の女性と話すのに心がけていることは何ですかと。まあ、クソ童貞、かっこスピンオフを聞いてって書いてますね。この番組はクソ童貞しか聞いてないみたいな。どっからですね。
なんか、そんな悪いこと言ってるやつがいたんすか？なんか
そういう暴言を吐いてる人がね、誰かいたんすよね。
あ、よくないっすね。
よくないっすね、本当に。っていう。まあまあまあ、初対面の女性と話すのに心がけていることは何ですかというので、ですね、最近仕事の付き合いなどでコンパニオンやキャバクラの、お姉様方とお会いする機会があるのですが、人見知りプラス女性に対して緊張しやすい私として、何を話せばよいかわからなくなったり、話しかけられてもうまく会話のキャッチボールができません。こんなクソ童貞の質問に答えてくださるとありがたいです。女性パーソナリティの方に企画で電話のできるアキーロさんもぜひ教えてください。いや、僕はもういいと、いいです、いいですね。そう、喋れてないです、あんなの。
あ、でもアキーロさんこの前も喋ってましたもんね、
はい、うん、それはまああゆみさんとね、
はい、
やってましたけど、あれはだってもう喋ることを事前に決めてそれを はい、なぞってただけなんで。
ああ、なるほど。
大したもうあれ以上なんか喋ろうとすると、
はい、
特にないですとか言っちゃいますから僕は。一回それがあったんでね。
まああ、そうですね。なんか変な間ができて、
うん、
あ、 もう特にないです
みたいな。喋れなくなっちゃうってな。いや僕もだからライコリさんのことは分かります。だから
ああ
うんだ本当にな
るほどなるほど、
うん、あまあね本当にあのそうなんていうか軽く、
うんうん、
なんだろうなその YouTube とかそういう配信者にコメントするのはなんか、はい、半ば無責任というかまあ拾ってくれたらありがたいなぐらいでバーッと投げてるから、うん、全然コミュニケーションでもなんでもないですからねあれに関しては。
確かに確かに。
だから投げてるだけなんでキャッチボールもクソもないし、だから僕はもうそういう画面上の女性とはそういうことはできますけどみたいな、
はい、
リアルの女性とはやっぱおライコリさんみたいになっちゃうと思いますよ僕も。何を喋ればいいかわからない。確かにこう会話のね共通点とかがない中で初対面の人と喋るとかもやっぱね難しいなとは思いますけどね。
まあそうっすね。やっぱ私がじゃあ仮にキャバクラとか行ったり、
はい、はいはいはい
しましたで、うん、まあ初対面の女の子出てきますってなったら、うん、まあなんかこういうとこ慣れてないんだよねみたいな話から
ああはいはいはい
大体始めますね。
ああなるほど。
うんでまあそうなんだってなったりして、あの女の子ってお酒飲んだりするんじゃないのみたいな話して大体、
うん、
あのドリンクを一杯おごってあげるとこからなんかなんすかね頼んだお酒の種類とかによって、
はいはい、
例えばカシオレとかなんだろうなピーチフィズとか頼んだら、
うん、
めっちゃ可愛いの頼むじゃんみたいな話して
あ
そっから話広げたりとか、
はいはいはいはいはい、
あとはまあなんかなんすかね焼酎とか、
うん、
飲んだらめちゃくちゃおっさんみたいじゃんみたいな話して
はいはい、はい、
スタートって感じですね。
ああなるほど。とりあえず飲んでるお酒から会話の糸口をねライコリーさんはね、ちょっとやってみても面白いですね。真似てみて、
うん
うん、
だから逆に私が知りたいのは、
うん、
普通の女性と何話していいかマジで分かんないです。
あ、まあ、確かにそうですよ。仕事でなんかこうコミュニケーション能力が高いですからねキャバクラのお姉さんとかは、
うん、
普通の人って確かにそうです、うん、飲みの席で会うわけでもないですからね普通の人は、
うんうんうん、そうなんですよね。だから、
うん、
なんかまあそれこそマッチングアプリとかで、
はいはいはい、
じゃあなんかマッチしましたって何話すのみたいな。
ああ、それこそ何をしてる方なのみたいな。ちょっとミスター社長ここ入っちゃいますけど。君は何をされてる方なのっていうみたいな。なんかそういうとこからしか質問ができないですよね。
いやそうなんですよね。そう、うん。だから私もそういうので喋ってるとやっぱゲストトークみたいな感じになっちゃいますよ、
ね。ああ。
うん。自分がパーソナリティになって、
はいはい、
回しちゃうみたいな。
あーですねやっぱ、
うん、
なん
だから結局、うん、そんなことなんで、
うん、
もう結局キャバクラに逃げるみたいな感じですよ。
あーはいはいはいはい、うん、もうだってそのなんていうか初めての人って本当わかんないですもんね。とりあえずなんか事前に資料を用意してほしいみたいなぐらいの
あーそうですね
とかありますよね。なんかあの、うん、会う前に SNS ぐらいはチェックしてみたいとかね。
あーそうですね。
あるかもしれない。なんか
リリース情報とか知りたいです
ね。リリースそうですね。出演作とか知りたいですもんね。
うん代表作とか知っときたいからな。
そうですよね。サンプルボイスとか聞いときたいですもんね。
なあそうっすね。あこの人はなんかロリ系が得意なんだなとか。
そうですね。
うん、知っときたいなっていうのはありますね。
あ意外とこっちで側だったっていう話ですね。
そうっすね。でもまあ初対面の女性と話すときはまあでも、
うん、
なんすかね共通の趣味とかあるとやっぱりまあありきたりですけど話しやすいですよね。
まあそうですよね。それが一番ですよね。何もなかったら全然もう、
うん、
打っても響かないって話ですから、
うんうん、
何かしら、うん、
そうですね。だから今だとやっぱワールドカップ見ましたみたいな話私はしちゃいますけどね。
はいはいはいはい。ワールドカップまあそれこそ先ほどもなんかこうサッカー好きっていう話も出ましたしエンリンさん、まあ、お兄からも質問が来てどこサポーターだったかっていう質問も来てますね。ちょっと
あ どこサポーターかは、ザスパック草津が好きですね。
あーってことは、
群馬の J2 の、まあ、ローカルなチームなんですけど。
はいはいはいはい。
うんうん。そこには、まあ、試合があるシーズンとかは、まあ、月1はスタジアムに行ってるかなっていう感じですね。
あ、そうなんですね。
うん。まあ、でも、そこのクラブ、チームに限らず、まあ、サッカーは好きで。
はいはいはい。昔やってたんですか？
そう、小中高っていうのはサッカーをやってたんで。
はあ。
うん。まあ、そういうのもあって、サッカーは今でもめっちゃ好きですね。
はあ、なるほど。やっぱ、慣れ親しんでたら、それはまあ好きになりますかね。
そうっすね。まあでも、
はい、結
構、ガチサッカーをやってたので。
はあ、はあ、はあ。
特に小学校の時とかは、その、なんだろう、関東大会とか、全国大会とか、行ったりですね。
強豪だったんですか？
そうですね。なんで、そこで試合に出るために、まあ、小学生ながら、なんか毎日、走り込みしたりとか。そんなのをして、まあ、負けず嫌いなんで、そんな感じで、日々を過ごしてて、
はいはいはい。
で、まあ、ちょっと怪我をしちゃって、そこからもう、堕落の一途を
出
ましたね。
そこから選手生命が絶たれたという。
そうですね。
ことだった。
なんか、そこから、まあ、なんか、怪我してる期間、やっぱ運動とかできないんで、アニメとか、まあなんか見始めて、
はいはいはいはい、
そこからもう行っちゃいましたね。
あ、それがもうなんか、その、自分を形成するものというか、ああ、になった。
いや、そうですね。
へえ、いや、まあまあまあ、いろいろね、そうですね、そういうの、意味でも聞いてみたいことはいろいろあったんですけども、そもそもだって、あゆみさんの YouTube はなんで見てたんですか？
あゆみさんの YouTube の方は、
はいはい、
まあでも、もともと、遅姫夜空さんの頃から。
遅姫夜空さん。遅姫さんは、日月さんですからね。マリオカートの偽物ですからね。まあまあまあ、似た名前のね。
織姫夜空さん
っていう、まあ、方ですね。はい。
名前で活動してた頃からもう知ってたので。
ご存知で。はいはいはい。
はい。うん。で、まあ、それを知った半年後ぐらいに、まあなんか、ファーストインパクトが起きて。
織姫さんがいなくなったって話ですか？で
星が砕けて、で、あゆみさんになったんですけど。
なんか転生したんですよね。
ああ、そうですね。
織姫夜空さんから転生して、同じ姿をしたね、あゆみさんって方が、生まれてっていう話ですよね。
あゆみ点になったっていう。
あゆみドットっていうね。このあゆみドットっていう話を、あゆみさんを知らない人に言ったら、はい、ナオドットみたいって言われて。
あ、
そういう関係あったかって。まあ、ナオドットも古いっすよね。
まあ、そうですね。
まあまあ、あゆみさん。あ、そうなんですね。じゃあもう歴は長いんですね。
まあ、そうですね。だから、そこの時から認知してて、で、まあ、だんだん美少女ゲームとか、
はいはいはい。
もうちょっと、やったりしてて、まあ、あゆみさんに出会い、
はいはいはい。
電脳妄想開発室に出会い、
はいはいはい。
うん。あとは、あゆみさんの、温泉ですごい昔にやってた、なんだっけな。
アズベアですか？
あ、そうですね。
アズベア。合ってた。
に、出会って、
はいはいはい。
で、まあ、その時は、確か、まあ、期限で全然メール書いてなかったんですけど、うん、でそこからだんだんなんかまああんまり電網とかも正直聞かない期間とかができて、
はいはいはい、
でそんな中で、まあ、あゆみさんが YouTube とか、はいはい、まあ、活動し始めたあたりから、また復帰してっていう感じですね。
あ、なるほど。じゃあ電網にメールとかは送ってたんですか？
電網に送ってしてたのはでも 4,5 年前ぐらいじゃないですか。
へー、あー、だからもう被ってないんですね、時期
被ってないっすね。
あー、送ってた時期が、
うん、
へー、あー、そういう送ってた時期もあったんですね。
まあ送ってたんすけど、まあでもその頃は別の番組 に送るのが多かったんで、
はいはいはい、
なんかラジオ関西にメール送ったりとかしてましたね、その頃は。
ラジオ関西
なんかラジオ関西の番組とか。
あ、アニタマ .com とかですか。
あ、そうですね、アニタマとか、まあなんかそんな感じですね、あゆみさんとの出会いは。
はいはいはいはい。あ、まあまあ投稿者としてもいろいろやってたっていう。
そうですね、
まあまあまあ感じで。美少女ゲームは今でも買ってはいるんですか。
美少女ゲームは、まあでも最近のはたまに買ったりしますけど、
へ、
まあ、最近かっていうとあれですけど、まあ、はいはい、なんだろうな、直近で買ったのなんだろう、ドーナドーナとか買いましたよ。
ああ、ドーナドーナね。シグさんも持ってるって言ってました。
あ、そうなんですね。
あれもね、なんかみんな好きね。いや、いや、俺も買おうかなとは思ってるんですけどね、まだ買ってないですけど。
まあ、美少女ゲームは、そうですね、まあ昔からその、まああんまり有名なメーカーじゃないですけど、はい、アクセルっていう。
ほうほうほう。
AXL。って書いてアクセルっていうメーカーがあるんですけど、そのメーカーのその絵師さんがすごい好きで、
ほうほうほうほう、
うん、まあ、あの瀬本久さんっていう、
ほう、
ちょっと太ってる方が好きで。
あ、そうなんですね。
そうね、まあその人がメインでキャラデザとかをやってたんで、
はいはいはい、
うん、でそこからまあアクセルっていうメーカーを知って、
うん、
でまあアクセルで一番何が好きかっていうと、アクセルのラジオがあるんですけど、
はいはいはい、
うん、でまあ作品が出るたびに3ヶ月ぐらいだいたいラジオをやるっていうのが、まあ、恒例でやってて、
うん、
でそこのラジオがもうめちゃめちゃ好きで、
へえ、
うん、
あ、なるほど。
でそこにもまあ投稿してたんですけど、
へえ、いいっすね。うん、
ただ名前は違う名前で送ってましたね、
うん、あ、もう今のエンリンってのはもう別、その
そ、ね、
それよりも前の名前があったんですね、
う
ん、
そうっすね。でももう恥ずかしくて言えないっすね。
うーん、
今思うとやっぱりメールのクオリティが、
うんうんうん、
上がってきてない頃だったので、
はいはいはいはい、
うん、やっぱ、うん、自分のチブを晒すより恥ずかしいですね、その昔のペンネーム知られる方が。
あ、なるほど。ちなみに、今エンリンさんって名前にしたのはいつからです。
エンリンでメール書き始めたのは多分 2,3 年ぐらいですかね。
はいはいはい、
うん、
そういう名前の由来とかは聞いてみてもいいですか。
名前の由来は同じ、名前の由来は、まあ、昔やってたゲームで、
はいはい、
まあ、なんかサブキャラでその名前を使ってたんですよ、エンリンっていう名前を。
ほうほうほうほう、
うん、でメインはその漢字の名前を使ってたんですけど、
はいはいはい、
まあ、ラジオあるあるなのかもしれないですけど、
うん、
パーソナリティさんが正しく読めないっていう。
あ、漢字だとね、振り仮名を振ってないとやっぱ、
そう、
読んでくれなかった。
振り仮名を振ってないと分かんなかったり、
はいはいはい、
あとなんかイントネーションが、なんか、なんかなっていう時あるじゃないですか。
はいはいはい、ありますね。
うん。で、なんか、そういうのを、数年繰り返してたんですけど、
はいはいはい。
なんか、名前で負けてるんじゃないかなって思い始めたんですよ。
名前負け、うん、
うん。読める名前とか、簡単な名前の方が、
はいはい。
いいんじゃないかなってだんだん思い始めて。
はいはいは
い、
ああ、なるほど。
うん。で、エンリンっていうひらがな、
はいはいはい、
で、そこにたどり着いたっていう感じですね。
ね、エンリンの名前の由来がピンときてないんですけど。
今、エンリンの名前の由来はですね、これまた、難しいんですけど、
はい、
ね、元の読み方を忘れちゃったんですが、なんだっけかな、ちょっと今調べますね。
はい、
ちょっとなんかあきひろさん繋いどいてください。
今繋いどきますか。いや、もう別にもう無音でもう編集点を作ってもいいですけど。
あ、無音で編集点作ってください。
うん、いや、まあまあ
無音慣れしてないから。
ああ、なるほど、
あれだな。
まあまあ、
そう、
はい、
これ中国語なのかな。
ほうほうほう。
あ、出てきました。あのですね、
はい、
まあ、ゲームで使ってたサブキャラの名前で、
はいはいはい、
あの、ツバメに鈴って書いて、
ほう、
エンレイっていうのが
へ
ありまして、
はいはいはいはい、
でこれがなんか南部鉄だったかな、南部鉄でできたなんか風鈴みたいな感じなんですよ。
ああ、なんか形はなんとなく、
そう、ツバメの風鈴みたいなのがあって、
うん、
でなんかそれが結構幸福のなんなんだろう、なんていうんですかね、アイテムみたいな感じで、
へえ、
でなんかゲームのアイテムにそんなのがあって、
はいはいはいはい、
で最初エンレイっていう漢字で名前をサブキャラにつけてたんですけど、
はいはいはい、
まあ私頭が悪かったもので、
はいはいはい、
エンリンだと思ってたんですよ、それを。
なるほど。
読み方を、
はいはいはいはい、
でずっとエンリンエンリンって私の中では読んでて、
はいはいはい、
でまあ予測変換にも出てこないんで、
うん、
なんですかね、ユーザー辞書とかその、
あ、辞書登録して
登録とかにもエンリンって入れて、
はいはい、
でそのツバメに鈴っていう字を入れてたんですけど、
うん、はいはいはい、
でなんかある時にそれを調べて、
はい、
で、あ、これって読み方エンリンじゃなくてエンレイって読むんだなっていうことを知ったんですよ。
はあ、
うん、そこからなんかエンリンっていうのをやっぱ響きがすごい好きだったんで、
うんうんうん、
でその名前をだんだんひらがなとかで使うようになって、
はいはい、
で、まあ、ひらがなで読みやすいからっていうのでラジオで投稿するときに、あ、まあひらがなだったら誰でも読めるだろうっていうことで、うん、エンリンっていう名前を使うようになったっていう感じですね。
なるほど。ではもう存在しない言葉なんですね、そもそもは。
まあそうですね、
エンリンって言葉は。
そう、ただ響きがいいっていうだけで使ってます。
はあ、なるほど、そういう経緯が。
うん、
なるほど。人のラジオネームの由来とか聞くの好きなんですよね、やっぱね。
そうなんですか。
なんでこれできたんだろうって。
ああ、確かに。うん、なんかみんな理由がありますからね、必ず。
それなりのエピソードがありますもんね、みんな。
うんうんうん、
僕の場合はあれなんですけど、エレガント、もともとエレファントカシマシのをもじって、
はいはいはいはい、
エレガントオナマシンって名前にしてたんですよね。
なるほど。
そう、なんか一発屋というか、その、まあその、はい、ポッドキャスト番組にその投稿するのに、そのはい、ネタ職人さんがやってる、まあまあ、まあ別ラジみたいなもんですよ、
はい、
なんかこう、
はい、
一般人がやってるラジオ番組にメールを送って、そこになんかその名前変えて送ろうみたいな感じで、いつも秋広って名前で送ってたんですけど、
はい、
ちょっと名前変えて送ろうっていうので、
はい、
企画ものの AV をくだらねえとつぶやいて、冷めたつらしてしこるっていう
、はい、
やることやってんじゃねえかみたいなねいう話です。そういうネタを送るためだけの一発ネタとしてペンネーム作ったんですよ、エレガントオナマシンっていう。でもなんかその後なこれ一発で終わらすのもったいないなって自分の中で なっちゃって、
はい、
で、
はい、
それでいてなんか秋広って名前でずっと投稿し続けるもなんかな違うなって思ってなんか、
はい、
みんなのような他のなんか独特なペンネーム欲しいっていうのはあるじゃないですか
ありますね
、自分の普通の名前じゃねえかってね、秋広なんて、
はい、
って思ったんで、はい、じゃあもうこのオナマシンをもうちょっとアレンジ変えて、もう一般にも通用するような感じに しようと思ったら、はい、エレガントナノマシンに変えたんですよ、そこで。
ああ、なるほど。
本来はオナマシン。本来はオナマシンだから、毎回だからナノマシンって読まれると、実は下ネタなんだよなっていう申し訳ないところ。
あ、
初めのうちはありましたね。
なるほど。そういうことっすね。
そういうことがありましたっていう。
ああ、なるほど。
そんな由来です。
まあでも私もメールを送るときに、その、女性パーソナリティに、
はい、
なんていうんですかね、下ネタを言わせたいがために、
はいはい、
なんかちょっと音が似てるような名前でわざと送ったりとか、美少女ゲーム系はしたりしてますね。
そうなんですね。
うん。 だからなんか変な文字にしてるやつとかは私の可能性あります。
あーマジっすか。ハメ太郎さんとかそうですか。
あートットコハメ太郎さんは違います。
トットコハメ太郎違った。いますもんね、なんか。
まあいますね、
うん、あそれは違ってた、
うん、探してみてください。
踊るポンポコチンさんは違います。
ポンポコチンさんも違います。
違った。いるんですよね、そういう人が。
そうなんですよね、うん、やっぱみんな考えてること一緒だから。
ですね。
そうですね、だからやっぱりみんないるから紛れてるかもしれないですね。
ああ隠れ蓑が。木を隠すには森の中みたいな、うまいことやってますね。
そうですね、
ペンネームも隠して隠してという感じでございますかね。いやまあまあ、はい、そういう感じで、お便りはそんな感じなんでね、はい、以上でございました。お便りに関しては
ありがとうございます。
村井こりさんが主に送っていただいて本当にありがとうございましたっていう感じ
です、ね、すいません、ありがとうございます。
そんな感じで、はい、ございましてですね、
うん、
じゃあまあ、大喜利の方も、ちょっと、お付き合いいただけますかね。
ああ、いいですよ。
はい。ということでございまして、別ラジ大喜利。
はい。
はい。ということでございまして、今回の大喜利テーマはですね、今年のワールドカップの出来事を他のことで例えてくださいということで、
はい。
大喜利を募集しました。まあ、今回、エンリンさんがワールドカップ割と見てるっていうことなんでね。
そうですね。
これは正解、これは違うみたいなのを判断してくれるんじゃないかなと、ちょっと思ってます。
すいません。
これは、この例えは、正しいのか正しくないのかみたいな。
お
ぉ。っていうことで、ちょっとね、判断していただきたいなと思っております。っていうことでございまして、はい、浜浜さんから来てますね、お便り。
はい。ありがとうございます。
あれ午前4時開始の試合を見てから仕事に行くのは全仏オープンテニスの放送時間延長により午前5時からの放送となったアニメ瀬戸の花嫁第11話を見てから学校に行くようなもの。
なるほど、これは、
はい、
正解ですね。
正解でした。
そんなことがあったんですね。
こんなことあったんです。瀬戸の花嫁第11話は
瀬戸の花嫁で見てたな。
全部そう。見
当たりしてませんでした、でも、その頃。
僕も、このアニメ見てないっていう。てか、まあまあ、高知県とかはね、うん、そんなな、
そうですね。確かに、サンちゃんは可愛かった覚えがありますね。
見てたんですね。全部、そういうことがあったんですね。
そうですね。
そういう、なんか、エピソード
として。今見てても4時はしんどいっすね、正直。
ああ、やっぱその後仕事ですか、やっぱ。
うん。だし、特に私はまあ、ブラック企業に勤めてるので。
ははは。
この収録が開始される5分前まで仕事しましたからね。
本当に、お疲れ様ですよ、本当に。
そうっすね。
今日
は7時、19時、みたいな仕事してました。
いやいやいや、まあまあね、そんな、まあ仕事ね、頑張ってくださいとしか言いようがないですね、僕もね。続きましてですね、じゃあ浜浜さんからいただきました。
はい、
観戦していて退屈なシーンが続く時間帯はアートオブライフのピアノソロを聴いている時の感じ、
は
い、
これはわかんないっすね。
アートオブライフですよね、多分。
アートオブライフ、
多分ね、XJAPAN の曲かな、これ。
ああ、そうなんすね。ごめんなさい、ちょっと詳しくなかった。
ここの引き出しはなかった感じで。
そうですね、音楽系は弱いかもしれない。
いや、音楽系はアートオブライフ、XJAPAN のリリースしたアルバムの、
はい、
ですね、一応ウィキペディアにちょっと入ってますけども。
あ、なるほど。
演奏時間が約30分という長編作。
あー、そういうことっすね。
確かにロックをベースにクラシック音楽的要素、ピアノソロなどで構成されていると。
あー、じゃあこの前のコスタリカ戦なんてそんな感じだったんじゃないですか。
あー、そういう感じなんですね。
うん。なかなか日本が、まあ、うまく攻撃ができず、もやもやもやもやしながら負けちゃいましたけどね。
はいはいはい。ああ、なるほど。
聞いてみます。じゃあ免許のために
アートブライブ29分ありますからね。
まあまあまあラジオ1本聞くと思えば
なるほど
全然いけるでしょう、
そういう感じと同じ感じを感じるのかっていうのを後でねじゃあ
あそうです、
感想ね
後で感想ツイートします
いただきたいですね、続きまして浜浜さんからいただきました。
はい。
ボールがラインを割ったか割ってないか問題は乳首当てゲームで乳輪に指が触れた時は当たりなのか外れなのかとほぼ同じ。
あ、これは正解ですね。
これ正解ですか。
うんうんうん。まあ
ちなみに
一丁だけみたいな感じですよね。
ちなみにどっちですか。
三笘のあれは。
どっち。乳輪は入ってるんですか。入ってないですか乳首に。
乳輪は入ってますね。
入ってる。
入ってるか入ってないかで表現でいいんじゃないですか。
あ、なるほどなるほど。そあなるほどですね。そういう。ここまでは
要は、その乳房に乳輪がこう沈んでるか沈んでないかってことですよね。
ですね。いやーここまで、まあ正解だったとほぼ正解ということで来てますけどね、
ほぼ正解ですね。
こちらラストでございます。今回メールがね、はい、皆さん考えづらなかったのにくかったのかそれとも浜浜さんからしか来てなかったですと、いうことでございましてね、ラストですね浜浜さんからいただきました、はい、カタールでカタールというダジャレはバザールでござると語呂が似ている。
これはおじさんなんで不正解ですね。
不正解。ダメーということでございまして。
ダメーですね。
カタールで語るというね、カタールというダジャレ。バザールでござる。懐かしいですけどね、バザールでござるも。
絶妙に古いのがいいですね。
世代じゃない。
世代なんかな。
どうなんですかね、まあまあまあ。いや、わかりますけどね、我々は。
わかります
けどね。なるほどと。そういうのをね、いただいたわけでございますけどね。そんな感じで、大喜利は以上でございますけども。
はい。で、ちなみに、これ、はい、私、この大喜利のネタを見たときに、
はい、はいはい。
何を今、めちゃめちゃ楽しいワールドカップいじってんねんっていう思って。
はい。
リツイートだけしてスルーしました。
ちょっとお怒りでした。ちょっとカチンときちゃいました。
そうですね。
あ、
ま
あ、
大喜利考えるよりはもうサッカーの試合見てました。
もう真面目ですよ。真面目なとこ出ちゃってますね。
そう、真面目なとこ出ちゃったんですよ。
いやいやいや、本当にワールドカップを本当に本当にリアルタイムとか試合とかを見てない人間なんで。
ああ、そうなんですね。
ね、申し訳ないですけど、そういう風な茶化しを入っちゃいました。
まあまあまあ、いいっすよ、いいっすよ。
申し訳ないですけどね。まあまあ、そんな感じでございましてね。もう一つ、じゃあ、浜浜さんからそれいいねも来てますんで、こちらもじゃあちょっと読みたいと思います。
はい、
スラムダンクのパロディ AV、アナルダンクのエンディング主題歌は、大グソ巻きで、アナルだけ見つめてる。胸のパイテンションって書いてますね。
これはタイムリーですね。
ね。
さすが。
それいいね。
それいいね。
なんか急に入ってきた。
それいいね。それいいねをちょっと差し込みました。大グソ巻き。まあまあ、うまいことね。言ってますけどね。
うまいっすね。
あ、なるだけ見つめてると。スラムダンクは見てました？
スラムダンクは、まあ漫画も全部読みましたし。
ああ。
うん。で、映画は、明日見に行こうと思ってます。
あ、はいはいはいはい。今公開中ですもんね。
う
ん、
そうですね。
うん。なんか、
まあ実は、一回見に行こうと思ったんですよ、うん。
はいはいはい。
で、いつだったかな？先週の、まあ公開日の日。
はい、はいはい。
に、まあ見に行こうと思って映画館に行ったんですけど、
はい。
ちょうど、スペースコブラっていう、
ああ。
最高感の。
はいはい、ありますね。
うん。赤い、カズレーザーみたいな。
まあ、カズレーザーが真似してるんですけどね。
カズレーザーが真似してる。
カズレーザーのネタ、元ネタというかね。
そうです、そうです。みたいな、まあ、服を着ている主人公の、アニメの40周年記念の映画をやってて。
あ、
今そんなもんやってるんですね。
そうなんですよ。まあなんか2週間限定みたいなのでやってて、
はいはいはい、
でスラムダンク見るつもりだったのに、うん、あの映画館でチケットを買うときに、
はい、
もう指が滑ってそっちを買っちゃって、
うん、巣しか合ってないですね。
そうですね。
スラムダンクとスペースコブラだと巣しか合ってないですけども、うん、
まああのスラムダンクのでも主人公のいるその湘北高校のユニフォームも赤なんで、
は
い、
ああ赤色違いで。
そう、赤色で、ちょっと、スラムダンク見るつもりだったのに、いや、ちょっと、赤色の服に釣られて、近くのボタンを押して、そのまんまコブラ見て帰りました。
はあ。コブラはどうでした？面白かったですか？
コブラはもうめっちゃ面白かったです。
それは良かった
です。まあ、リメイクみたいな感じだったんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。まあ、コブラはもう、昔からめちゃめちゃ好きなんで、
はいはいはい、
うん、いやもう大満足で結局帰って何しに行ったんだっけって思いながら
本末転倒ですね。
そうっすね。
まあまあまあ、よかったよかったならいいです、ね、はい、いい感じでございましたよね、
はい。
続きましてですね、こちらパロディ V の方も来てますけども、こちら先週読みそびれたやつですね、
はい。
お名前、炎上お兄さんからいただいたやつがありました。
お炎上お兄さん、はい。
炎上お兄さんからパロディ AV 来ました。ボッチザロックのパロディ AV。
はい。
ボッチで69。
なるほど。
ボッチで69。うん。
ボッチ69。
これは、二人ともボッチしてるってことなんですか？一人がボッチしてる。
そうですね。
これは、そういうことですね。
それか、まあ、なんだろう、ムカデ人間みたいな感じかもしれない。
ムカデ人間。ああ、プラグインでね。
プラグインして、
していくんですかね。
そういう、熱いやつかもしれないですね。
熱いやつですかね。また、続きましてですね。
はい。
ノンデリお兄さんからいただきました。
はい。お兄さんがいっぱいいますね。
お兄さんシリーズが来てますね。機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンスのパロディ AV。
はい。
機動戦士ソフトオンデマンド判決のやりマンズ。鉄血のオルフェンス判決のやりマンズ。
はい。
機動戦士ガンダムが、
はい、
機動戦士ソフトオンデマンドはちょっと無理がある。ガンダムとオンデマンみたいな。
オンデマン。
うーん。
もうもはや言いたいだけになってます。
言いたいだけになってますね。企業名出ちゃいましたけどね。
あと、持ってくるところが、
はい。
やっぱ、若くていいっすね。
若いっすね。確かに。それは言えてますね。
多分私たちの世代だと、なんか、シードとか、選ぶだろうか。
シード世代ですもんね。
シードとか、もっと行くと、ウィングとか、
ター
ンゲーとか。
はいはいはいはい。
そこまで行っちゃうかなって思うんですけど。
ですね。じゃあもう一つだけ、こちらは、
はい、
新米お兄さんからいただきました。
お
ぉ。こちら。さっきのね、のんでりさんは神奈川だったんですけど、今回千葉県から来てる。どういうこと
どういうことだ。
まあまあまあまあ、何人かいるんでしょう。
はい。まあまあまあ、名前違いますからね。
おかしいな、
違うお兄さんなの。
メールアドレスは似てるな。
一緒だ。あ、そうですね。
まあまあいいです。はい。機動戦士ガンダム、水星の魔女のパロディー V ですね。
はい。
機動戦士ファンザ、魔性な熟女。
もうもはやガンダムとファンザかかってない
けど、オンデマンドよりはかかってますけど。
まあまあまあまあ
まあまあ
まあまあまあまあまあまあ
まあまあまあまあまあまあ無の部分が欲しかった感じですね。
そうですね。
水星の魔女、魔性な熟女。うん。
ああ、
なるほど。
熟女もありですね。
熟女もありですか。
熟女もありだし、まあこれも話したい話あるんですけど、
はい、
結構残せないんで。
ああ、もうオフレコで。
これはまああれですかね。 なんかじゃあ別ラジのイベントがあった時に、
あ、なんかそういう公開しないやつね、
そうですね、
ロフトプラスワンあたりで、
そう、オフラインのなんかイベントがあった時に、
はいはい、アーカイブが残らない形でお話ししましょうみたいな話ですね。いろいろそういうみんな持ってると思うんでね、そういうの。
いや、そうですね。どっかでね、どっかでイベントやってほしいです ね別味に。
じゃあ有料イベント誰か採算が取れる気が全然しないですけど、はい、
多分一人5万ぐらい払わないと採算取れないかもしれない。
ちょっと高めのチケットでね、強気の価格設定でいかなきゃいけない
です、ね、そうですね、ゼロ1個打ち間違えたのかなぐらいの
そうですね、はい、そんな感じで続きまして、ハマハマさんからもパロディ AV 届いてるんで、はい、読ませて、
さすがです、
ね、秋葉メイド戦争のパロディ AV、
はい、
バギナメイド清掃、
あ、さすがハマハマさんですね
これはもう戦争ならぬ清掃ってね、なるほどなるほどこれはもうどういう話なんだろうな、もう、
いや、
まあ、あんま想像はしない方がいいかもしれないですね。
まあ、そうですね。なんかハード系なのかもしれないですね。
ああ、確かに。音声作品あたりでちょっと聞いてみたいですね。こういうの。
ああ、そうですね。なんか、CV に、なんか水野七海みたいな感じで。
ああ、水野さんあたりがね。水野さんもハード目だったら別の名前使っちゃうかもしれないって。
ああ、そうですね。そうか。
話あります。はい、じゃあ続きましてですね、ハマハマさんからいただきました、
はい、
これで終わりたいと思います、
はい、
4人はそれぞれ嘘をつくのパロディ AV、
はい、
4人はそれぞれ腰をつく、
いいですね、シンプルで
嘘ならぬ腰をね、ついていくっていう、
まあ私密かにハマハマさんのこと尊敬してるんですよね
なるほど
そのパロディ AV のクオリティがすごい高いっていう、
毎回なんか文字り方がすごいですよね。
いや、そうですね、
なんかもう
ちゃんとその、なんていうんですかね、音を合わせてるのがすごい好きで、
ああ、もうそういう企業に就職できちゃうようなやつですよね。
そうですね、だからやっぱパロディ AV が得意な、そのメーカーとかに入ってライターとして活躍してほしいですね。
まあそうですねなんかどっかでね、引き抜かれたらあの、
ね、
別ラジのおかげだと思うちょっと宣伝しといてくださいなんだったら、ね、別ラジ経由で誰かメーカーさんがいたら浜浜さんにコンタクト取って
あ、そうですね、ね、
引き抜きみたいな、マージンをちょっといただきたいですねその時は
そうですね、それを活動費にしてほしいですね。
確かに。うちの活動費はカツカツなんでね。ちょっと、どっかでね、資金源を調達したいもんですけども。
はい、せめてね、サーバー代だけでも。
まあ、そんな感じでございまして、はい、以上でございましたけどもね。次回の大喜利のテーマをちょっと発表したいなとは、ちょっと思ってるんですけども。はい、そうですね。この番組の出だしのつかみをちょっと考えてくださいっていうのでちょっと募集しようかなと思ってます。なんか
なるほど、
やっぱこう再生した時にその耳をちょっとね、継続して聞いていただくためには何かしらのつかみがあった方がいいのかなと思うんでね。
ああ、なるほど。
再生してすぐに、はい、こんにちは、なんて言ってますけども。
そうですね。
ここをなんか別の言葉にするだけで何かね、本当に。
なるほど、なんか例題とかあるんですか、
例題。そうですね、僕もなんか全然そういうのも考えてなかったですけど正直なんか、頑張れ日本とかね
あー、そんな感じですね。
そういう感じですよね。 なんか出だしのつかみをね、ちょっといろいろ何を頑張れか分かんないですけどね頑張れユタポン、まあ
まあでも芸人さんのなんか、
何
ていうんですかね、つかみみたいなのは、そんな感じで、キャッチーなやつが聞きやすいですか
ね。そうですね。何かしらの、本当にいいのがあったらね、採用するかもしれませんからね。番組としては。
おなすけみたいな感じで。
おなすけとかね。そう、おなすけっていうのもね、そう、もうブームですよね。ブームというか、
そうですね、
一つのもう、行くとこまで行っちゃったみたいなやつですもんね。おなすけは。
そうですね。
もう。
めちゃめちゃ好きな言葉なんで、これからも使いたいですね。
そうですか。
おなすけ。
おなすけをね。
いや、素晴らしい。
いや、もう、そら豆さんからもいただくってぐらいね。おなすけは。
そうですね。もう、う
ん、もう行くとこまで行っちゃったおなすけなんですけども。まあ、そんな感じの番組の出だしを考えてくださいというのが大喜利テーマでございました。
はい。
ってことで、感じで、エンディングでございます。
おお、もうそんなに喋ってます？
はい。エンディングでございます。
はい。
はい。っていうことでございまして、1時間27分回ってます、今。
あ、そんなに喋ってたんですか？
割と喋ってますね。そんな感じでエンディングなんですけど、まあまあ皆さん、ね、はい、いろいろね、まあ今回エンリンさんをお招きしたわけなんですけどね、もっと行きたいよとか、はい、またなんか呼んでほしいよみたいなね、ご要望とかあればね、またそのメールの方をいただけたらと思ってます。
そうですね。
そんな感じで、アドレスの方はですね、別ドットだからね、アットマーク gmail.com までということで、ございました。bts.dakrane@gmail.com までよろしくお願いしますという感じです。
あ、これ聞きたかったんですよ、生で。
そんなあれじゃないですよね、そんな。
そう。いや、憧れの秋広さんの口から、やっぱ、メールを、ね、アドレスを聞きたかったんですよ、私。
そうなんですか。
うん、夢が一つ叶いましたね。
よくわかんないですけど、その夢は。まあそんな感じで、皆さんからね、まあまあグッドボタンとか押されてますけど、なんかなんかコメントの方では、さあそんな感じでございましてね、あとエンディングなんですけど、お知らせとかなんかあります？なんだったら
お知らせ、そうですね、まあ私は、まあ、ツイッターで、まあ、ツイッターの方ではあれですね、
うん、
ちょっと R18 なあの画像にいいねをしたり、まあ、リツイートしたりするっていう仕事をしてたりするんですけど
仕事だったんすかあれ
そうですよ、私やっぱ性欲ないんであ
もう序盤のやつを引っ張ってきた
そうですね、仕事として、まあなんていうんですかね、その お給金をいただきながら、まあ、リツイートをするっていう名目で、まあ、朝昼晩と
はいはいはい、
ガンガンエッチな絵にいいねを押したりリツイートしたりしてるんですけど、
あ
まあそれはまあ大変 うるさいとは思うんですが、まあ、うん、ぜひねツイッターフォローしてもらえると嬉しいです。
あ、よかったら皆さんね、エンリンさんのツイッターの方もフォローお願いしますっていう感じですかね、
はい、あとはラジオに、まあ、いろいろメール送ったりしてるんで、もし見かけたりしたら、メール面白かったですとか言ってもらえると、その人のことを好きになりますね
なるほどなるほどなるほど、いやまあそうですよね、僕もあのラジオ聞きましたとか面白かったですって言われるとやっぱちょろいんでね。
そうですね、
うん、
基本私もちょろいんで、
ああいいですね、いいですね、みんな幸せですからね、そういうのはって。
あ、そうですね、
うん、なんかそういうので皆さんね、エンリンさんよかったらフォローして、なんか、
はい、
軽率にリプライとか送ってみるのはいいんじゃないでしょうか。
こう
別味
そうですね、
聞きましたよみたいな感想とかをね、はい、直接エンリンさんに送ってみたらいかがでしょうっていう感じですかね、うん、
はい、ぜひ噛みついてくれると嬉しいです。
あとはまあそうですね、そうお知らせ、こちら側からお知らせというか、何ですか、不況ですかね。あとは
おお、はい、
そら豆さん YouTube メンバーシップ始めました。
始めましたね、見ました
昨日その配信するっていうことをね、メンバーシップ始める配信をしてましたね。
はい、
なんかっていうことで、いろいろなんか料金が3種類というか、なんかプランがありまして、
はい、
うっかりプラン、すっかりプラン、しっかりプランということで、
うん、
うっかりプランは、0円です。つまり、入ってない状態の皆さん
はい、
うっかり入れてないっていう人たちですね、すっかりプランは190円ですね、こちら、はい、コメントで絵文字が使えますっていうやつです、うんうん、そして、はい、しっかりプラン、こちらは、みんながしっかりしてるんじゃなくて、そら豆さんにしっかりしてもらいたいという皆さんのプランでございまして、そら豆しっかりしろみたいなプランで、こちらを登録は490円でございまして、
安い、
月額490円で、月に一度は週、はい、なんか限定配信をしたいなっていう不定期で思ってるって、
したいなーですがね、
したいなっていう、なんかちゃんとね、ちゃんとできるように見守ってねみたいな感じの空村さんのそのちゃんとね配信のなんかこういろいろなんかバイノーラルでなんか限定はやってくれるっていうことも言ってたんでね、まあよかったら皆さんしっかりプラン入ってみたらいかがでしょうっていう感じでございますね。僕も初日に入りました。
さすがです。
入らせていただきました。もう
そうなんすね、大私も入んないとな、
大好きなんで空豆さん、あとはまあ新作とかもね空豆さんね、ウッカスッカの方で、やってたりしてますんでね、はい、あとなんかこれをまたね、オンエアされてる時はまだやってるか、固定ツイートの方にあると思うんですけどね、空豆さんの箸置きのプレゼント企画ということで、
はい、
空豆さんのなんかその手掛けたキャラクター、うん、豆やつっていうキャラクターがいるんですけどね、そのキャラクターの、はい、箸置き作った箸置きを、リツイートした人の中からフォロー&リツイートの中で、
はい、
抽選してみたいな、当選しますよっていうやつがあるので、はい、よかったら皆さんそちらの方も、まあ、個人的にはしてほしくないんですけどライバルが増えるんで、
そうですね、うん、でもまあ、私もリツイートしたんで、してほしくねえなって思いながら聞いてましたけど
ですよね
複雑ですが、
複雑ですけども、まあ大いに越したことは本人的にはいっぱいいいねは欲しいと思うんで、いいねとかリツイートは、
そうですね、
うん、よかったら皆さんもねなんかやってみてくださいっていう感じですかね、はい、あと、はい、
あ、私いいですか、
あ、どうぞどうぞ。
あとこの番組のまあすごく大事なね、秋の楓さんが、
あら、
12月12日、何曜日だろう、日曜日かな、
はいはいはい、
違うわ
12月12日は、あ、はいはい、月曜日ですね、はい、
からあれですね、赤嫁ラジオっていうの YouTube で始めるっていうことで
なんか隔週でしたっけ、
そうですね、隔週でやっていくよって言ってて、第1回目はなんか50の質問をやるよっていうことなんで、
なるほど、う
ん、ちょっと私まだメール全然送れてないんですが、
うん、
ちょっとそれもスポンサーさんなんです、
あ、
スポンサーっていうか、
ね、スポンサーっていうか一度ね、まあ、200回でね、
はい、
声をいただいた存在なんでね、秋野さんはね、
そうですね、最近だとまあ声がすごく似てる、
はいはいはいはい、うん、
あの、お笑い女性アマチュア芸人さんに、
はいはいはい、
うん、絡みがあったりするんで、もし聞いてみたら、
あ、確かに、
まあ、きっと面白い話になると思うんで、うん、それもぜひ聞いてみてください、
みんなさんチャンネル登録も秋野さんの
そう
っ
すね、
チャンネル登録もよろしくお願いしますって感じですかね。あと、あ、秋野さんついでにもう一つ秋野さん情報で言うと、
はい、
ウェブポンコラボが12月16日から10日間限定で秋野さんやるみたいで、うん、1回550円でいろいろなんかこうなんていうんですかね、このウェブポンっていうのは、はい、一番くじみたいな感じですよね、
うん、そうですね、
は、外れなしのなんかこういろいろキーホルダーから缶バッジとかいろいろあったりとか、まあ、はい、特賞だったら、サイン入りのブロマイドがもらえるみたいなのとかがある、
うん、
秋野さんの、1回550円のくじが、10日間限定でウェブ、はい、なんていうんですか、オンラインくじみたいなやつですよね、
うん、
いろんな声優さんがやってんなと思いながら、ちょこちょこ
そうですね、
ツイッター上では見てましたけども、
うん、
いろんな、
なんか最近流行ってるのかなって思ってましたね、
うん、ついに秋野さんも始めるというか、
はい、
コラボするということで、うん、こちらも皆さんよかったら興味あれば、そういうグッズをね、手に入れてみるのはいかがでしょうっていう感じですね、
そうですね、
もうここでしか手に入らないような、ね、書き下ろしの秋野さんのイラストもあるんで、よかったら皆さん550円、1回550円で、よかったらね、20個まで、一律送料は550円だそうで、
うん、
配送の手数料みたいなのは書いてる、
はい、
言ったら多めに回して
、うん、
一括で配送してもらうのがいいんじゃないかなと思います、
そうですね、要は20回回せよってことですね、
最大20回回せばいいと思います、はい、
はい、
そんな感じですね、お知らせというか不況というか
やらせていただきましたけどね、
そうですね、私とアキロさんが話すと不協が長くなっちゃいます、
長くなっちゃいますね、
ここら辺にしておきましょう、
そうですね、こんなもんでございます、
はい、
じゃあそんな感じでございまして、まあ、終わりたいと思います。もうエンディングなんでね、別ラジ第322回でございました、
はい、
お相手はアキロと、
あ、もう終わるんだっていうエンディングでした
はい、それでは皆さんさようなら、
さようなら。
あ、なんか最後になんかあれ言って、なんか聞いといた方が良かったですか、なんか ここまででっていう、いかがでしたかみたいない
や急にブツって言ったんで、
あ、そうですね、もうちょっとなんか長く喋りすぎたなーなんて思
います。
そうそう、38分今喋りましたんでね、なんか
すいません、最後全然タイムキープしてなかった
。あ、全然あれですけど、なんかこう差し込みましょうか、いかがでしたかって。
ないです、いいです、
いいですかもうスルッと終わっちゃいましたけどね、
すいません、ありがとうございました。
あ、いえいえいえ。